みんな天才かチャンネル日曜版。みんな天才化機構がお送りする聞くだけで人間離れしてしまうラジオ番組です。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局がお送りします。収録は民伝スタジオです。皆さんおはようございます。ハルヒトです。
ミシュランエリです。
今日は、気持ちが体のパフォーマンスに影響するよっていうことをお話していきます。
はい。
これね、簡単に言うと気持ちで諦めてしまったら、もう体もそうで終わってしまうよっていうお話です。で、分かりやすいのがスポーツで、例えば自分と相手が試合をしていて、自分のチームなり自分が負けていると、負けている時に、ああもうダメだ、この試合もう負けたって思ってしまうと、実際その試合負けてしまうんですよ。ただそこで負けていても、いやまだ勝てる、まだいけるぞって思うと、その試合で逆転勝利することがあるんですよね。リスナーの皆さんもこういう経験ありますでしょうか。
スポーツやってる人はね、経験あるんじゃないかなと思うね。
他に何かありますかね。
他にはね、私がピンとくるのは受験だな。1問目にすごい難しいやつが来たら、パニクっちゃって真っ白になってあと終わるみたいな感じなのよ。
なんだこれ、もうわからんで、そう、脳が埋め尽くされて終わってしまうみたいな。
そうなの、真っ白けになっちゃうんだよね。だけどその1問目わかんないって思ったら、その2問目に移るみたいな、そういうことができる子はね、
気持ちの切り替えができる子は、それでも大丈夫みたいなことがあるんですね。それはスポーツなんかでも同じかもしれないですよね。例えば、卓球とかテニスとかで1点取られても、さっと切り替えて次は行くぞって思ったら、
いいんだけどね。
そこで引きずってしまうと受験にしてもスポーツにしてもアウトですよね。
そうだね。よくあるのが小学生だよね。
小学生多いです
ゲームしててね、
そう、
最初負け始めるとすごいなんかはぶてちゃって、投げ出しちゃって、
そう、
怒り始めて当たり散らすみたいな。
そうで、次のゲームでもそれをずっと引きずってしまって、また負けてみたいな。で、なんで負けるんだよって他人に対して怒るみたいな。
そう
よく見たりしますけど、
そうだよね。変な攻め方をするじゃろ。自分を攻めとるし、周りも攻めとるしみたいな感じになっちゃう。
なんかあれは客観的に見てると面白いですけど、本人からしたらなんでだっていうのがすごいんでしょうね。
でも悔しがりの方がね、後から伸びるからね。
そうで、だけど人のせいにしてしまうともう伸びは止まってしまいますけどね。
そうだね。
また難しいところで、なんか自分がヘマして負けたなら、自分を責めるというか、次はそのヘマをしないようにしたらいいんですけど、自分がヘマしても、いや、相手が強かっただけなんだって思ってしまうと、もうその子の成長はそこで止まるじゃないですか。
そうだね。
そこら辺は難しいところですけど、小学生なんかそういうの多いですけど、それをずっと引きずってる人っているじゃないですか。中学校になっても高校になっても、
あの気持ちの切り替えができにくい人ね。でも大体そんな感じなんじゃない、みんな
そんな感じでしょうねこの気持ちの切り替えでそういうところだけじゃなくて、なんか笑っていて急にこう真面目になるとか、いろんなところで気持ちの切り替えってあるじゃないですか。 なんかそういうのがこう、うん、素早くできるようになったらいいですよね。
ああそうね、うんうんうん、負け続けてる時にその気持ちを切り替えてまだいけるって思える、
うん
うん、そういうのって逆境に強くなるっていうことだな。
そうですね、
うん、
でそこでずっと負け続けてもうダメだダメだってなってる子を見ると、うん、どんどんそのスポーツだったらパフォーマンスが落ち、体のパフォーマンスも落ちてきてるんですよ、
うんうん、
ボールを本来その的に投げないといけないのに真下に投げてしまうとか、う
ん、ああそうね、うん、気持ちの持ちようでそのパフォーマンス変わるわね、うん、確かにね、うんうん、
ボーリングやってると ずっとガーターばかりやってしまうとか、
うんうん、それってなんか悪い方にフォーカスが向いとるというかね、
うんでなんかいろいろ心の中で思うことがあるんでしょうね。次は点を取らないといけないって思いながらも、うん、なんで俺は負けてるんだっていうのを思っていたりだとか、うん、なんで俺は勝てないんだってこう、
うんうんうん、
いろんな心境がこう、
うんうん、あ体が自由に動かんようになるんかもしれんね、
うん
うん、
でその本来集中すべきところに集中できてなくて、
うん、
違う方に意識を取られてしまってってなってると思うんですよ。
あ意識がそうかそうかそうよね、
うん
うん、ちゃんと真ん中に投げればいいものを意識をそこに集中すればいいものをなんかなんで俺はこうなんだよ面白くないなって思ってるから集中できないのだな、
う
ん、
そうですね、うん、そういうの多いと思います、
うん、
で、まあ、僕とかミシュランが一緒にそういう子供たちとスポーツする時って本気でやらないじゃないですか、
うんうんうん、もう楽しんで
る感じで、ね、そう楽しんで適当に、うん別に点差なんかどうでもよかったりだとか、うん、
負けてもいいしね別
にルールなんてどうでもよかったりするんですけど、
うん、
その楽しさにこう気づかずに勝負だけに集中してしまうとか、
うん、ああそうね、
うんうん、
あのプライドが高かったりするとそうなっちゃうね。
そうですね、
うん、
でなんかこれ受験だとかプロ野球選手だとかプロなんとか選手を目指す、
うん
ためにスポーツだとか勉強する人は別かもしれないですけど、
うん、
楽しむためのスポーツだったら、
うん、
楽しむことにこう重点を置くっていうか、
あそうね、
うん
うん
うん、あんまり真面目になってやらなくてもいいと思うんですけどね、
うんうんうん、そうですね、
うん
うん
うん、であの気持ちの持ちようというところなんですけど、
うん、
僕小学校の頃水泳やってたんですよ、
うん、
で僕はこう追いかけるのが得意というか頑張れたんですね、
うんうん、
自分より速い人がいて、うん、うわ頑張って追いかけようって思ってこうスピードを上げていくタイプだったので、
うんうん、
あの大会で1回最初の方はギリ、うんまあ、ドベの方にいたんですけど、
うん、
最後で3位にガッと上がったことがあったりするので、
うん
まあ、自分がどういうタイプかっていうのは 見極めたらいいかもしれないですね。自分でこう逃げるのが得意な人もいれば追いかけるのが得意な人もいればっていろいろあると思うので、
うんうん私は追いかける方がいいなやっぱり、うん、目標が目の前にある方が、うん、
だけど追いかけてしまって追い越してしまって次に何を見ればいいのか分からないって人もいると思うんですよ
そうかそうか
なんか自分の今まで目標としていたものがもう過ぎ去ってしまって、
うんうんうん、なんか勝負事をやる時の気持ちの持ちようっていうのはやっぱり大事なんじゃな。
大事ですね、
うん、
もう気持ちで決まるって言っても過言ではないと思うんですよ、
うんうんうん、
あのスポーツでばっかり例えて申し訳ないですけど、まあ、分かりやすいので例えると、
うん、
自分より上手い人がいたとして、
うん、
その人と何かやるじゃないですか、
うん、
そう自分が下手だって分かっていても、
うん、
頑張ったらいいと思うんですよ、
うんうん、
相手の方が上手いからもうこんな試合負けるに決まってるって思うのではなくて、
うん
もうこれ遊ばれてるんだってもうこう分かりきった上で
なんかあのバドミントンで遊ばれとったよね春子
がね上手な人とバドミントンやると、
うん、
相手は動かないのに、うん、自分だけ動かされるんですよね、
うんうん、
でこうコントロールされるんですよ、
うん、
でそれを分かっていながらもう僕はバドミントンやるためじゃなくて体力をつけるために行くんだって思ってそのバドミントンに挑みましたけどね、
うんうんあれは悪歌よ遊ばれとる遊ばれとる、
うん、いや本当そういうのをどう捉えるかですよ ね、
そ、 うだね
それをいじめって受け取る子も中にはいると思うんですよ。
ああなるほど、
うん
うん、おるかもわからんね、
うん、いてもおかしくないと思いますね。だって嫌、うん、じゃないですか相手は疲れてないのに自分だけ疲れて走り回されてでなんかすごい点差で負けてとか、
うんうんうん、
バドミントンも20点マッチだとか、 なんか21点マッチだとかってやったんですけど、
うん、
もう0対21とかってなったことも僕もあったので、
うんうん、
もうボロ負けですよね。
まあでもそれでも楽しんで、
うん
うん、やったらいいよね、
うん、でそれが楽しめずに、うん、あもうそこでやめたってなってしまうと、
うん、
もうその後も縁がないじゃないですか、
うんうんうん、
まあ、本当どう思うかだし自分がどう捉えるかっていうのがすごく大切なんだなっていうのはそういうふうに僕は思いましたけどね、
うんうん、そうだね、うん、あのいろいろなねお子さんとなんかゲームやったりいろいろするけどね、
はい、
やっぱり気持ちの切り替えが早い子はすごいよね。
すごいですね、何にしても、
うんうん、最後まで やり遂げるよね、うん、何でもね、
うんうん、辛い時でもなんか楽しんでやろうとかってこう、うん、スイッチを押したかのように切り替える子っているじゃないですか。
そうそうそうそう、
そういうのは早いうちに身につけておくと、
うん、
そちらすごく役立つと思いますけどね、うん、
素晴らしいよね、うん、本当にね、あの気持ちの切り替えの早い子はすごい、うん、何があってもね、あのさっきも話したけど逆境に負けないよね、そういう子は、
うんうんうん、何言われても大丈夫だって思うとか、
うんうん、でいいところをね見つけるのがすごい、なんか負け続けてるけどその自分の気持ちをキープするためになんかフォーカスするところが違うんよね、
うん
うん
うん、まあ、どこを見ているかってすごく重要ですよね、
うん、
そのフォーカス
の
ところ、うんうん、
なんかあのオセロでもさ、
はい、
春に負け続けて負け続けてその5歳児だったか3歳児だったかな、春に負け続けて勝つ方法を考えた、
うん、
あの突然黒だったのが白に変わる、
うんうんうん
うん、私白だったよって平気で言うもんね、
勝った方にどんどんこう乗り換えていくっていう、
そうそうそうそうそう、
でオセロなんかやっててもその気持ちの面では2パターンあって、
うん、
ずっと負けてたら、
うん、
今日勝つまで帰れないよって言うと、
うん、
オセロをやめる子もいれば、
うんうん、
じゃあ勝って俺は帰るんだって思いながらやる子もいれば、
うんうんうん、
まあ、本当こう気持ちでは2パターンいますね、
うんうん、
でそういえば去年の12月、
うん、
ミシュラン未選に登ったじゃないですか、子供たちと一緒に
大変だった。
で子供らがこうどんどん前に行くじゃないですか、
うんうん、
あの時どう思いました？
未選っていうのは宮島の山なんですよね、
はい、
あれ標高何メートル？
530メーターぐらいですね、
うんうん、それを登ったんですけど結構ハードなんですよ楽な登り方ではなく、うん、なんかあの石段もすごい高かったりするんですよね、うん、
あの規則的ではなくて、
うん、
不規則だしね、段差がバラバラで、
うん、
しかも滑ったりだとか、
そうなのよ、でそういうところでね子供たちがひょいひょい行くんだけどね、私は取り残されてしまってね誰もいなくなっいなくなったんですよ、
うん、
前にも誰もいないし下からも誰も来ないし
はいはい、はい、
でこれ遭難した感じになったら誰も見つけてくれないなみたいな感じ
もう絶望みたいな感じですか。
だけどねあの時はねこれを登り切ったらちょっと体力的にも自信を取り戻せるかなみたいな、
はいはいはい、
自分ではね登れるとは思ってなかったのよあそこはロープウェイで行くところですからね、
で景色を楽しんで
そう
なんかこう穴子弁当食べて帰るみたいな
そうそうそうそうそう、
はいはい、
もう帰りなんか足がガクガクして下りのところでね、
はい、
あのちょっとね高い段があったんよ、
はい、
でそこでピョンと飛び降りたら、
はい、
立ち上がれんよなってねで周りの人がねすごい心配してくれたりするぐらい大変だったんですけど、はい、あのやっぱりねこう登り切った時に、うん、自分に体力がつくなとか自信になるなっていうところを思ってまだいけるまだ私は頑張れると思ってねやったのよね。
途中でもう降りようかなって思いませんでした？
それはねやっぱりね降りた方が早いか上がった方が早いかってずっと思ってて、で中間ぐらいになった時にあこれはもう降りれないなと思って登ったんだけどね、
うんうん、
でね子供たちは元気がいいもんで一旦上がって降りてきて理事長頑張ってってそういう時の頑張ってねすごい嬉しいんだけどね、うるさい先に言っとけみたいな言っとったじゃろ、
あれは面 面白かったですね。
面白かったんだね、うん、
で子供らすごい自信に満ちて登っていくじゃないですか。そうそう、まだできるとかって思わずに普通に登る、
そう、
楽しんで登っていたので、
そう、素晴らしいな子供って、うん、あれ体が軽いから
今どうなんですかね
私は重いけどダメなんかね
と。だけどやっぱ店に登らない子もいるので、やっぱそれでも気持ちがあったりするんじゃないんです、やってみようと思うだとか、
うんうんう
ん、なんか登った先に美味しいものがあるって思っただとか、
うんうんう
ん、いろんなことあると思いますけどね。
ああ、登ったら昼ご飯とは思った、
うん、あで、まあ、子供3人ぐらい連れて登ったんですけど、うん、よかったなって思うのは、
うん、
その中で1人も私もダメ無理とかって言わなかったんですよね。
言わなかったね、
うん、1人がそういう、まあ、マイナス的なことだとか、うん、楽しくないことを言ってしまうと、
うん、
周りがそれにすごく引っ張られるんですよね。
本当本当、
だからそこで1人もそういうことを言わなかったのは良かったなって思いますけどね、う
ん、私も言わんかったよ
リスナーさんの周りにももしかしたらいるんじゃないですか、その私もできないとかって言って周りの雰囲気をぶち壊しにする人が。
ああ、いると思うね、うん、
そういう人がいるとその楽しもうとしている人の気持ちまで持ってってしまうので、
うん、
そういう人とは関わらないようにしましょう、
うんうん、そういう人がおったらもう帰れやって思うよね、うん、
やりたくないなら帰れって
言う
なり、
う
ん、思うなり言うなりしたらいいと思いますよ
もうじゃね、そういう人おるおる、うん、
だって楽しもうと してるのに、うん、ずっとその人中心に回ることになるじゃないですか、
うん、私を見てみたいな感じよね、うん、
で、まあ、それが、まあ、子供、まあ、小学校中学年ぐらいで終わったらいいんですけど、
うん、
それは大人になってもずっと引っ張る人
おるおるおるおる、うん、おるんよこれが、
うん、なんかそうなると不幸ですけど ね逆に、
うんうん、もうじゃね、
うん、
そういう人とは関わらないようにしましょう、うん、
でそういうの聞くだけでこっちの体のパフォーマンスも下がるので、
うん、そうじゃね、
うん、
ほんとほんと、
まあ、気持ちで引っ張られて持っていかれたらアウトですね。
うん、そうだね、
うん、なんかその気持ちが大切です。
はい、
でそのまま店、まあ、山登りにしても、うん、まあ、そうやって誰も言わなかったのはすごく良かったし、
うん、
なんかこうお互いに励まし合って登っていたので、
うんうん、
なんかこうお互いがお互いを上に引っ張るみたいな。
ああ良かったよね、うん、良かったよねって言っても私見てないよ全然取り残されてるでも荷物取りに来てくれたんや、私が背負っとるやつをさ、
はい、
うん、持ってあげますってバックしてきてくれてね、
お
う
お
う
お
う
お
う、なんて優しいんだろうって思って、
でそこでやっぱミシラもやめるわけにはいかないですよね。
そうそうそうそう、うん、本当よ立ち上がれんようになったのは驚いたよ
でそのまあ宮島に登っていて、
うん、
一人面白いことをやった子がいて、
うん、
というのも、まあ、途中で休憩みたいなことをしたんですよね、
うん、
でおにぎりをその子が食べていて、
うん、
その子はもともと3つおにぎりを持ってってたんですよ、
うん、
で1つ食べて残りの2つをベンチの上に置いてたら、
うん、
カラスがさっそうと現れておにぎりをこう足でガツッと掴んで持ってったんですよね。
ありゃりゃりゃりゃりゃ、一瞬の出来事だね、
うん、でその子はすごくこう泣いてたというかしょんぼりしてましたけどね
うん、うん、
私のおにぎりがとかって言いながら
それがまた一番食いしん坊な子だしね、うん、
ただそういうことがあってもその子はそういう嫌なことを引っ張らなかったので、
引っ張らない、
うん、
素晴らしい、
素晴らしいですね、うん、本当そこでもう私もうダメとかって言ってたら、
うん、
なんか周りもそれに同調するので、
うんうん、
よかったなって思います、
うん、あの気持ちの切り替えが上手になるよね、うん、あのうち私たち合宿っていうのをね、子供たちと一緒に合宿してるんですけど、はい、それに参加していただくと気持ちの切り替えがすごくうまくなるよね、
うん
うん、
で合宿とかでいろいろチャレンジとかやらすじゃないですか、
うんうん、
例えば海に行って遊ぶにしても何にしても、うんうん、で最初はなんかこう渋々やっていた子も終わる頃にはすごく楽しんでいて、
う
ん、
そうそう、
この、うん、なんで私たちが想像するはるか上のことをやっていたりするので、
うんうん、ほんとね、
うん、
あれがねやっぱりね親と一緒だったらなかなかそうならんのよね、
うん、なんかこう子供も、まあ、意識がなくても親に甘えたりするところってあるじゃないですか、
うんうん、そうそう、
で自分の本領を発揮せずに、うん、そこそこのところでああよくやったねすごいねで終わってしまうとか、
うんうん、そういうことあるよね。
そうなってしまうと子どもの性能というかね、
うん、
こうポテンシャルを引き出せないので、
うんうん、
まあ、たまには親元から話して、
うん、
なんかそういうチャレンジとかやらすのもいいと思いますよ。
そうそうそう、うん、 はい、
でここでねちょっととある技を皆さんにお教えするんですけど、
うん、
自分が辛い時、例えば山登りであれば、あもうダメもう死にそうとか、もうまだまだ続くのかよって思った時に、
うん、
自分自身に丸々してほしいんですよ。
丸々とは、
丸々とは、まあ、これはまあみんな天才が機構のホームページでまたお伝えするんですけど、
うん、
これはね気持ちの持ち方とすごく関係することです、
うんうん、
でこの丸々に何が入るかっていうのは皆さんもちょっと考えてみてください
思わせぶりだな
でこれを知ってるだけで気持ちの切り替えが上手になるんですよ。
ほうほうほうほう、
こう自分に力が湧くというか、まだまだ頑張ろうって思う気になる。
うんうん
うん、でこの〇〇っていうのは早いうちに知っといた方がいいと思うんですよね、
うん、
ただこういうの、まあ、気持ちの切り替えにしても何にしても経験が重要なんですよ、
うんうんうん、
あの辛い時にこうしたらいいんだっていうのを辛くない時に考えても意味がないんですよね。
あはははは、
本当に自分が辛い時とか、
うん、
こう逆境にあった時にどう考えるかってその時にならないとわからないので、
うんうんうん、あれはねはるちゃん、
はい、
そうは言うけどね、
はい、
世の中の多くの人はね逆境に落ちたりとかさ、はい、辛い時になったらねその辛い辛い辛いに目が行くの。
あ
で逆境になんかハマっちゃったみたいな感じになったら、なんて自分は運が悪いのだろう、なんで周囲は良くないんだろうとか、そういうところに行くんだね。じゃあけんね、あのこれをどうやって乗り越えるかっていう風に考えられただけで、それだけでもう乗り越えてると思わん。
あそうですね、
まあ、大体の人が あいつが悪いこいつが悪いうん、なんとかだかんとかだって政治が悪いとかいう話になるんじゃない
、はい、何かのせいにしがちですよね、
うん
うん、で、まあ、もし自分がそういうことをやっていたら、
うん、
あ私今こう思ってるって気づけたら、
うん、
一歩成長できますよね。
そうそうそうそうそう。だけど次になんかあのしんどいことが大変なことがとか辛いことがあった時に、
はい、
自分の気持ちをどう変えるかっていうことにあのフォーカスしていただくとこの答えが分かるかもしれんね。
分かると思いますあの四国一周自転車で走った時に、
うん、
当然上り坂あったって、
うん、
上り坂ってすごくしんどいんですけど、
うんうん、
まあ上った先には下りがあるので、
うん、
でこれ何にしてもそうだと思うんですよ。なんか例えば辛いトレーニングをした後に大会に出れるとか、なんかそういう嫌なこと目の前にある嫌なことだけを見ずに、
うんうん、
その嫌なことの先に何があるかっていうのを見たら
うんうん、
いいかもしれないですね。
そうじゃね。
でこれは僕の趣味全般に言えることがあって、
うん
まあ、何か電子機器をいじっていて壊れたものを直そうとした時に、
うん、
うまく直らないと、
うん、
でいろいろ試したけど直らない、もう嫌だなって思っても、
うん、
その電子機器が直ったことを想像すると、
うん、
ああ直して早く使いたいなって思ったりもするので、目の前の嫌なことがあっても、
うん、
それだけにこう注目してその中で自分がこうぐるぐると落ちていったらダメだなと思いますけどね、うんう
ん、あの電子機器のな修理、
はい、
みたいな今例を出してくれたけど、
はい、
あの大体ね最近はねそういうことをね修理させないし、そうじゃろ。でもし子供が修理しますってなってどうしても治んないなってなった時に何か買うとか、
うん、
何か相談しに行くとか、
はい、
人に聞きに行くとか、
はい、
そういうことになるんだよね、
うん、
でそういうのって親がね子供を教育してないんだなって今思った。
あ、
うん、
で今最近の電子機器ですぐ買い替えだ買い替えだっていうじゃないですか。
そうよね、うん、で子供に逆境を与えるっていうことが大事なんだなって今はるちゃんの話を聞きながら思っていたわけですよ、
うん、それを親がこう分からないように出すのがいいんでしょうね、
はあ、親が分からないように出
す、あの親が子供に対してこう、うん、気づかれないように。
ああなるほどね、うん、
子供がこれ あからさまにお父さんお母さんがやってるなって思うわけになって、
うん、
なんか自然とこう子供の前に出てくる、
うんうん、
っていうの形が一番成長すると思いますけどね、
うん、まあ子供が何か欲しいって言った時にすぐ買い与えないことだな。
そうですね、
うん、
であのこれは我が家でそうだったんですけど、
うん、
あのなんか欲しいって例えば僕が言ったとすると、
うん、
3ヶ月待てって言われるんですよ、
うんうんうん、
それでもまだ欲しいと思うんだったら買えばいいし、
うん、
で あの未来の残るもの、例えば本とか、うん、そういうものにお金を使えって言われてたんですよ、
うん、3ヶ月言うたら子供にとっちゃ長いよね。
長くてその間にこう変わるんですよね。好きなことが変わったり欲しいものが変わったりするので、
うんうんうん、
本当にその3ヶ月待っても欲しいものがあるんだったらそれは本当のことなんだろうなって、
うん、1学期終わるじゃん。
お本当ですね。
ねえ4、5、6か、もうちょっとじゃない、
もう程度、まあ、うん、そんなもんですよね、
うんうん、
入学して夏休みまでとか、うん、結構子供にとっては長い
長いよね。
まあ、そういう考え方もこう親が教えるなりなんなりしたらいいと思うんですが、うん、最近恐ろしいのは、うん、目に見えないものにお金を払ってるじゃないですか。
あーゲームのなんとな
く、そうそうそうそう、うんうん、あとなんか子供がアイドルになったらかんたらとか、
うんうんうん、
そういうのは子供のためにもならないし、
うん
う
ん、
こうお金を貢いでるだけなので、
うんうんうん、そうね、
なんかそういうのを子供がやってたら親は注意じゃないですか、まあ、そういうのにお金を使わないようにしたらいいのか、
うんうんうん、親が出さなかったらいいの、
うんうん、
出してしまうとダメだね、うん、それはね、
でダダをこねたりしても聞かないようにするっていうのが、
うんうん、おうじゃん、おうじゃん、うん、
まあ、そこは親の気持ちの切り替えなんですかね。
そうだね、
買ってあげたいけどいやここで買ってあげてはこの子のためにならないってこう切り替えて買ってあげないとか、
子供の方は欲しい欲しい欲しい無理だなって思ったら切り替えて
なんか違 う, こう戦略できたりするじゃないですか。
そうじゃね、
ダダがダメだったらしれーと言ってくるとか、
ほんまほんま、まあ、逆境に陥った時に気持ちを切り替える、でその方法、うん、が丸々なんよね。
そうです、
うん、
まあね、逆境に陥ったって思った時に自分が本当どう思うかなので、
うん、
もうダメだアウトって思うか、うん、いやまだまだ諦めないよって思うかの違いで、
うんうんうん、
大きく人生変わると思いますけどね。
いやほんまそうよね、
うんうん、でこういう気持ちの切り替えっていうのはできるだけ早い時期に経験した方がいいので、
うんうんうん、
まあ、お子さんがいらっしゃる場合は小さいうちからなんかそういう切り替えができるように育てていくといいと思いますけどね、
うんうん、
まあ、いろいろチャレンジさせてみるとか、うん、失敗しても泣いてたら泣くなって言うとか、
うんうんうん、
もう一回やってみろって言うとか、
うんうん、
簡単に諦めないようになるっていうのもいいと思いますね、
うん、
今あの何かできなかったらすぐ諦めてしまうこと多いじゃないですか、
うんうんうん、
それも気持ちの切り替えですよね、
うん、
一回できなくてもいや次やってみようとか、
うん、
次はこうやったらできるはずだってこう気持ちを切り替えてやってみるとできたりすることもあるので、
うんうん、そうだよね、簡単に諦めてしまってそれだけなのに自分はそれができないと思って思い込んでるよね、
う
ん、
そうです、そうです、うん、で今できなくても、
うん、
なんかこう月日が経ったらできることっていうのはあるじゃないですか、
うん、結構あるある、
だから1回できなかったから、うん、その後もできないじゃなくて、
うん、
まあ、定期的にやってみようかなとか、
うん、
そういう思いを持ってもいいですね、
うん、そうじゃね、
うん、まあ、これの一番分かりやすいところは好き嫌いかもしれないですね。
好き嫌い、
あの成長するにつれては味の感覚が変わってくるので、
ね、
苦手なものも食べられるようになるんですよ、
うんうんうん、
はい、それでは時間が近づいてきましたので音楽を挟んでエンディングに入ります。
ご縁応援貢献、夢の種、夢の種、夢の種、ご縁応援貢献、夢の種。
はい、皆さん今回の話はどうだったでしょうか。まあね、心の持ちようが体のパフォーマンスに関係するっていうお話でしたけど、皆さんも心の切り替えできてますか。なんかしくしくとずっとこう引っ張っているものありませんか。で、まあ、このラジオ内で登場した、まあ、辛い時には自分自身に〇〇してくださいねっていうこの〇〇は、まあ、みんな天才が機構のホームページに載せていますので、気になった方はアクセスしてみてください。
はい。
で、気持ちの切り替えとか、自分が負けた時に自分はどうしたらいいかとか、そういうのが分かってる人っていうのもいると思うので、まあ、そのため、分かるためには、いろいろ経験も必要ですし、いろいろやってみてください。
はい。
それではバイバイで締めますね、
はい、
せーのバイバイ。バイバイ。